ないっしょ。
そんなことないっしょ、第213回でございます。お送りいたしますのは竹内と
和田です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
和田さん、
はい、
11月の19日土曜日、
19日土曜日
に行われました、
はい、
リスナー主催によります、
リスナー主催による
、オフ会に我々が参加してまいりました。
はい、
はい、まあ、リスナーさんが主催したというより我々に主催させられたっていう感じのオフ会なんですよ。
そうですね、させられてましたね。
僕らはみんなとちょっとね、交流したいんだけど時間もないし面倒くさいから誰かオフ会やってって言ったら、
面倒くさいって言っちゃっただ
からね、あのリスナーのアドラさんが、私がやりますしょうと、
ご立派な方です。
もう本当にありがたいお話でね、11月19日そのオフ会に行ってきました、我々ね。
はい、
ね、楽しかったですよ。
楽しかった、
ね。リスナーの方もね、結構ね気になってるみたいで、お便りをいくつかいただいてるんですけども、たけしんさんからのお便りをちょっとご紹介していただいていいですか。
はい、たけしんさんからのお便りです。竹内さん、和田さん、どうもです。アドラさん主催の交流会いかがでしたか。そんなプロジェクトの方々にお会いしたかったのですが、行きたくても行けなかったリスナーでした。それではといただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
他にもね、あのソニカルさんからもね、先週のオフ会どうでしたとか、うんうん、実際あの参加していただいたあのユリアンさんからもお便りいただいたりするんですけども、はい、
うん、
実際リスナーさん17名、
はい、
ね、我々、2人ね、僕と和田さん、はい、あとそんな理科の時間の、吉谷さん、
吉谷さん、
ね、そんなプロジェクトからは3人参加させてもらって、総勢20名ですよ、う
ん、ね、
ね、これすごいのが、
はい、
ね、蓋を開けてみれば、うん、ね、20人の中の5人女性っていう、
うん、お、
素晴らしい。
そうでしたね。
どうよこの女性率、
すごいですよね。
大体ね、こういうオフ会ってね、あの、うん、男ばっかりになるのよ、
ね、そんなイメージがありますよ。
なんだけど我々はほら、いろんな層に語りかけてるから普段からね。
そうだったのか。
そう、ね、まあ、女性 25% っていう非常に楽しいオフ会でございまして、ね、どうでした和田さん。
楽しかったです。
楽しかった。和田さんもね、意外とね、あのリスナーさんの前でね、なんか寡黙なキャラを予想
して、寡黙じゃん。なんかね、リスナーさんのお話が楽しくてね、
うん、
うーん、楽しいと思って聞いちゃってましたね。
違う、和田さんの話を聞きたくて、
和田の話なんか別に聞かんでも。
あ、そうですか。あれ、その中でもね、僕ね、
はい、
オフ会、まあ、楽しかったんだけど、
うん、
一次会が終わって、
うんうん、
二次会だったじゃないですか。
ありましたね。
二次会に、まあ、あの17人残ってくれて、
うん、
だ3人は帰られたのかな。で我々含めて17人残って、
で二次会、急遽決まった二次会ですからね。
二次会ちょっとどっか場所ないかっつって、でこれもちょっとね、アドラさん頑張って探してくれて、近くのね、あのカラオケ屋さん、
うん、
だったら17人入れるということで、ね、カラオケ屋さんで二次会をやったんですけど、そこでね、和田さん知らなかったと思うんだけど、
はい、
ね、アドラさんね、一生懸命やっぱりね、二次会も幹事やってくれて、ね、17人ですなんて言って受付の用紙書いてくれてるんですよ。
はい、
ね、ありがたいじゃないですか。でアドラさんも自分の名前書けいいのにさ、律儀にさ、あの名前のところにさ、そんないって書いてくれてんの。
あら、まあ、ありがとうございます、
ね、でそんないって書いてくれてて、はい、それはいいんだけど、アドラさんなんだろうね、そんないってほらひらがなじゃん基本。
そうです ね、
カタカナでそんないって書いたんだよね。でしたらカラオケ屋さんはそのカタカナで書いたそんないを見て、もうすっかりね、我々17人を林内の会社の人だと思ったみたいで、林内さんって呼ばれちゃった。なんか、なんか林内の会社の人たちって意外となんか、あ、こういう人たちなんだみたいなふうに思ったんだろう ね。
なるほど。
それがね、二次会で一番面白かったところ。
ああ、気づかなかった。
そんないはひらがなで書かなきゃだ。
そうですね。
アドラさんがね、カタカナでリンナイ、リンナイ、そんないってか。
面白いな、アドラさん。
ね、そう狙ってやったんだと思います。
さすがですね。
ということでございました。あのね、先週、
はい、
先週はオープニングが長くなっちゃって、
うん、
あのちょっとオープニンググダグダだったよねなんてお便りもいただいてますんでね。
おやおや、
今週はこれぐらいでオープニング締めたいと思います。今週ね、皆さんね、はい、いつもに増してたくさんお便りいただいてまして、
全くです、
ね、今からあの今週お便りいただいた、リスナーの方のお名前を丁寧に、ね、和田さんが読んでいくんですけども、今週はちょっと長くなりますよ、はい、これだけで多分 2,30 分かかるんじゃないかな、
本当に、
はい、ということでございまして、和田さんの方から今週お便りをいただいたリスナーさんのお名前を丁寧に読んでいただくコーナーでございます。よろしくお願いします。
はい、今週お便りをいただいた皆様のお名前です。ユリアンさん、ケニー H ブラックアイさん、トモさんさん、ソインズさん、アドラさん、札幌マーシーさん、真冬のスイカさん、ペコポンさん、大きな鈴さん、ソニカルさん、鳥頭さん、カーボさん、タケシンさん、オクちゃんさん、以上の皆さんからいただきました。
本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
さん、
はい、
僕ね、この番組は、まあ、何度も言ってますけども、僕がね BGM をこの再生しながら、ね、もうほぼ生収録ですよ。
完全生ですよ、もうね、
一発撮りしたものを皆さんにお届けしてる感じなんで、一切編集してないんですよ。
そうですよ、
ね、BGM 僕が今流してるんです。今週は BGM のこの絞り方とか入り方完璧、僕。
お、
素晴らしい。僕は天才。BGM を鳴らさせたら日本一なんじゃないかなって思うぐらいですね。
間違いないですよ。
ね、そんな中で今週ね、ほらお便りいっぱいいただきましたんで、
はい、
ね、読んでいきたいと思いますよ、お便りをね。
はい、
じゃあね、今週一番面白かったお便り。僕も和田さんも、はい、このお便りで大爆笑。ね、トモさんさんからのお便りをね、ご紹介したいと思います。ではよろしくお願いいたします。
はい、トモさんさんからいただきました。竹内さん、和田さん、こんにちは。リスナー交流会は楽しめましたか？ Amazon プライムビデオでおすすめのドラマがあります。完結していないドラマなので竹内さんには敬遠されるかもしれませんが、ぜひ娘さんと見ることをおすすめします。祭日に小学生の娘と見ましたが、大人も十分に楽しめる内容です。シーズン2も決定しましたが、まだ1話しかアップされていないので、早く続きが見たいです。洋画好きな和田さんにもおすすめします。では、これからも配信お願いします。といただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
リスナーの皆さん気づきましたか？すっごい僕らに、ね、おすすめしてくれてるんですよ、トモさんさんね。
ありがたいですね。
ね、シーズン2も決定して、まだ第1話しかアップされてないけど、もうすごいおすすめだと。
うん。
ね。タイトルが書いてないんだよ、タイトルが。トモさんさん、タイトル。
もやもやする。
Amazon プライムビデオですっげーおすすめのドラマがあると、
うん、
ね、洋画、洋楽じゃない、洋画、
うん、
洋画らしいと、ね、シーズン2まで出てると、ただタイトルは教えられないっていう、このね、
娘さんと見るのもおすすめと。
おすすめらしいですよ。
タイトルがわからない。
すっげー見たい。
もやもやする。
これがね、今週一番面白かった。
面白かったですね。
多分ね、トモさんさん狙いなのかな。
さすがですよ。
どうなのかな。わかんないんだけどね。まあ、こんな感じで、こんな感じでっていうのもどうかと思う。はい、前々から僕ほら、皆さんのおすすめの映画とか DVD とかさ、なんかあったら送ってって言って、いっぱいいろんな方からこれがいいよあれがいいよって、
うん、
おすすめしていただいてるんですよ。
ねえ、
ね、僕ね、見てないと思うでしょ、ここまでおすすめしたやつの話一切してないから、
うん、
僕ね、おすすめしていただいたこの DVD になってるやつは全部借りたの。
うわ、 すごい数ですよ。
ツタヤで今ね、あの 安く借りれるのよ。今ツタヤでネットのレンタルで1枚50円かな、
はい、ネットでレンタル。
そうそうそう、
で
これはチャンスと思ってごそっと買って借りて、十何枚今ここにありました。
うわ
で、ね、とりあえずね、昨日ねその中でアフタースクールっていう、
アフタースクール、
はい、あの和田さんの嫌いな邦画ですね。
嫌いなわけじゃないのにそんなイメージがついてる
監督がね内田健二さん、
うんうん、
で出演が大泉洋さん、
はい、
あれ坂井正人さんとか出てるんですけど、
うんうん、倍返しの方。
そう、倍返しの方で、これいつの映画だ、2008年に公開された映画で、うんうん、興行収入 5.5 億円って書いてあります、ウィキペディアによりますと。で、まあ、単純にね、このね、アフタースクール。
はい。
まあ、映画としては面白かった。
面白い。
けど、僕の求めてるものとは若干違うかなっていう。
残念。
あのね、僕が求めてるのは、映画としてはすっごい面白い。うん、楽しい映画として見てる。だけど、最後の最後で、あっっていうどんでん返しがあるみたいな。
それが欲しい。
あっちゃやられたっていうのが欲しいの、
うんうんうん、
あ、そういうことかっていうのが欲しいんだけど、うん、
それはなかった。
アフタースクールはあのずっとなんだろうな、ハテナがずっとある中で最後に綺麗にそのハテナが回収される感じの。
おお、
あれ、なんかこれってちょっとおかしいよね、おかしいよね、なんでだろう、なんでだろう、なんでだろうっていうので見ていくと、最後、あ、そういうことなのかっていう感じなの。僕が欲しいのはすごい、あ、面白い、これはこれで面白い、面白い、面白い、面白い、面白い、
うん、
これどうやって終わるのかな、え、何、そうなるの、そうなるのが欲しい。
なるほど、最後の大逆転というか、どんでん返し。
そうそう、それがちょうどその感じだったのが、前に私が番組で紹介したイニシエーションラブっていうのが、
うんうんうんうん、
まさにそれだったんですよ。
なるほど。
なのでそれがねちょっと惜しいかなと。
映画評論家だ
いや、ちょっと惜しいかな。これはこれで面白い映画なんで、うん、ぜひあの時間のある方は見てみるといいかなっていう感じですね。あの邦画が好きな方はね、洋画好きな和田さんはちょっとどうか
まあ好きですけども。
そう、うん、あのまあそんな感じです。まあ映画また見ていきたい、面白かったらまた紹介していきますんでね、
はい、
またあの面白い、そんなね、この、うん、僕が好みだろうなっていう映画があったら、ぜひあのメールで紹介してください。
お願いします、
ね、ただタイトルは絶対書いてください。
そうです
ね、お願いしますいうことでございまして、あれですよ、この間さ、
はい、
ちょっと地震あったじゃないですか。
ありましたね。
ちょっとね、津波も来て1メーター何十、うん、30とかっていう、
1メーター半とかそんな感じのね。
意外と1メーターを超えるというか、もう本当に何十センチっていう津波でも、
うん、
人は立ってられないらしいですから。
そうですね、
本当にね、バカにせず、ね、舐めないで、
うん、
本当に避難はした方がいいっていうすごい感じたんですけど、今回もね、
うん、
すごかったじゃないですか。朝、6時ぐらいでしたっけ。
そうです ね早い時間でしたね。
でその後、まあ、しばらく経って津波の警報があって、うん、でテレビ各局結構ね、その各番組のアナウンサーの方が必死に逃げろって頑張って、
うんうん、
すごいなってやっぱり思ったんですけど、
うん、
僕ねちょっと思ったの。それでね、テレビではすごい今必死でね、うん、あの東日本の震災を思い出してくださいなんて必死にね、うん、あの避難を呼びかけるじゃないですか。
そうですね。
あのね、これからは YouTube とか、
YouTube、
ああいうのにも出さなきゃダメだなって思う、
はい、あ、なるほどなるほど。
今ねテレビを見てない世代が多いでしょ。 じゃあそういう世代は何してるって何見てるって YouTube だったりニコニコ動画だったり、
うん、
ネットの動画を見てる人が多いじゃない、
うんうん、
でそれこそあれですよ Hulu とか Amazon プライムとかっていうそういう映画なんかもそうだと思うんだけど、
うん、
ああいうのにも要はごめんなさい、ああいうのにも、
はい、
本当にこれは避難しなきゃいけないっていう時には、
うん、
でかくもう字幕内になんなり出すべき。
あ、そうですね。
特に YouTube なんかやろうと思えばすぐできるから。
あ、そうなんですか。
できるはずだよ、
うん、
YouTube のシステムでできるはずだから簡単に。
へえ。じゃあやった方がいいですね。
絶対あの動画見てる最中でもきちっとここの地方に、ね、避難勧告出てるよとか、
うん、
ちゃんと出した方がいいなと思った。すごいテレビとかラジオ聞いてるとは限らないもん今、
うん、そうですね、
まあ、あの携帯とかにはねスマホとかにはね出るんで、ね、
うんうんうん、
すぐにあのメールが来るんで、ね、大丈夫だと思うんだけど、うん、パソコンとかだと下手したら出ないでしょ。
そうですね、出ないですね。
YouTube とかもねその辺考えた方がいいな。
そうか、
うん、
それは必要だな、
うん、大きな被害はでもなかったのかな今回は。どうなのかな、あんまり、
うん、あれだけど全体としてはでもねやっぱりちょっと、うん、
まあ、いろいろあった、
燃えちゃったりとか、
うん、
ありますんで、ね、全体としては大きくないけどそれでもね、
ね、
重いことです、
まあ、かと思ったらその後ですよ関東では雪が降りまして
ね、
ね、
びっくり。
和田さん住んでるとこどうでした。
降りました。
がっつり積もりました。
ね、道路には積もらない感じ。
あ、本当に。あのね、僕が住んでるところは、
はい、
積もるほどの雪は降らなかったんですよ、
うんうん、
だから僕仕事で隣の市に行った。隣の市はもうねがっつり降ってがっつり積もってるの。
そんなに違うんですか。
で、あのお昼ぐらいでやんだじゃん。でね、昼休みでコンビニの駐車場止めて弁当買って、雪がもうちょっとコンビニ行く間にも肩に雪がつくぐらいの大粒の雪が降ってて、でご飯食べて、車の中でご飯食べてちょっと昼寝しようって、10分から15分ぐらいかな寝て起きたらもう止んでて、で雨に変わってるからもうあの道に溜まってた雪も全部溶けちゃってて、あれさっきまで雪降ってたよなとかって思って、
夢のように、
夢のような感じな。もう今本当寒い、
寒いですよね。
急に寒い、
うん、
何なのこれ、
ねえ、
どうなっちゃうのこのまま。行ったらもう1月ぐらいにはもうマイナスでしょ。
そうですね、このまま行けば
ね。でもう6月8月ぐらいになったらどうなっちゃうのって話だよね。
もう生きていけないです ね。
よくある話だよこれね。夏だよっていう、これ昔からよくあるパターンです。一応入れとかね、うん、入れとかなきゃいけないかなと思いました。
義務です、ね、
伝統芸能ですから、
はい。
あとね、もうちょ今週あんまり喋ることないんだけどさ、
おや、
最近ほらさっきみたいにお昼休みにコンビニの駐車場でご飯を食べることが多い、
はい。
でね、僕ね、Bluetooth の、
はい、
何イヤホンマイク、あのスマホと連動してね通話できるやつ、すっごいちっちゃいやつ買ったの。
ちっちゃいやつ、
すぐちっちゃい、あのね、耳に入れると、前から見たらそれが見えないぐらい。
そんなちっちゃいんですか。
本当にあのね、補聴器よりも若干でかいかなぐらいな感じ。そういうの買ったのよ。意外と安い、2、3000円で買えたんだよね、
うん、
でそれ買って、それ今すごい仕事で使ってんの、車運転しながらの時は、
はいはい。
でそれ昼休みに、まあ、ちょっとそれは外してポケットに入れたつもりだったのね、
うん、はは。
でご飯食べ終わって、
うん、
でまあそのお弁当のあの何、食べた容器を袋にビニール入れて、うん、でコンビニのゴミ箱に捨てて、 で車帰ってきて、
はい、
であれイヤホンどこ行ったかな、で小さすぎてさ、
あ
小さすぎて、あれイヤホンどこやったかな、あポケット入れたはずなの、ポケット、ないのポケットに、
お
お、あ助手席のシートとかにあるから転がってないの、
はい、
でスマホはちゃんとあのイヤホンとつながってるの、 Bluetooth で、
うんうん、
繋がってるってことは、このスマホと Bluetooth が繋がる範囲にはあるんだよ、
うん、近場ですな、
近場には絶対あるんだよ、
うん、
車なんかどこ探してもないの、でちょっと待てよと、うん、さっきこの弁当箱を、
あ
ね、ビニール入れたなと、でこの目の前にある車のこの目の前にあるゴミ箱に捨てたなと、
うわ、
もしそこにあった場合まあつながってるよな、うん、
そういう距離ですね、
うーんこれはやばいぞ、これどうしようと、竹内どうしようと、う
ん、竹内どうしよう、
このままちょっと、いや方法としてはちょっと離れてみて、
うんうん、
離れてみてその通信が切れたら、 Bluetooth の通信が切れたら確定じゃん。
そうです ね、
ね、だけどなんかどう、ああでもそれだとしてもその何一回捨てたやつを回収するのも昼だからさ、みんなどんどん捨ててるからさ、
あ
そっから探すのはもうやだなーなんつって、
うわ
どうしようと思って一回もうあの車から出て、
うんうん、
で自分の座ってるシートなんかも細かく見て、
うん、
ないどうしよう、うん、もう一回ポケット見てみようって言ったらポケットにあったんだけどさ、
ーいよかったですね、
あったんだよ、でこのねイヤホンがすげえいいの Bluetooth のイヤホンね、うん、であのなくすの2回目でさ、
うん、
買ってすぐなくしたんだよ、ちっちゃすぎて、うん、
はい、
買って開けて、あこれいいなーなんつって、で家で触ってたさ、で、あ、繋がったなんつってやってたらちょっと娘に呼ばれて、娘のとこ行って帰ってくる、あれねえぞ、すぐなくなる、だからあんま
ち
っちゃいのはダメだね、うん、あのちっちゃい Bluetooth イヤホンマイクは買わない方がいいっていう話をしたかった
気をつければいい。
あ、そう。でも無理なんだよね、もうね、Bluetooth のイヤホンマイクってすぐね、なくすんだよ、僕ね。
なんかあの、ペンダントみたいにしちゃったらいい。
うん、そしたらもう小さい意味がない。
そうか。
うん、
難しいとこですね。
さあ、次の話題いきますよ。
はい、
ね。もうあれでしょ、リスナーの皆さん、今週気づいてますか、話が一つ一つ薄いでしょ
白状していくスタイル。
もうないんです、喋ることがね。小ネタしかないんです。ねえな、あとな、もう今週喋ることねえな。じゃあもうメモってることとりあえず喋るね。2チャンネルに、
2チャンネル。
よくさ、2チャンネルでさ、何かのニュースがあって、それに対するみんなコメントを2チャンネルとかで好き放題書いてたりするんです
よ。よくやりますね。
よくさ、芸能人の話題でさ、あの、激しくどうでもいいいうコメントを書いてるやつがいるの、
うんうん、
でこいつって絶対どうでもよくねえよなと
どうでも
よくないからそこの、うん、あれでしょ、記事を読んだんでしょ、
そうですね、
でどうでもよくないから書き込みまでしてるんでしょ、
うん、
なのに激しくどうでもいいとか書くやつ矛盾してんなっていうのが、ね、メモってある
メモってやる、わざわざ
メモってある、それをなんかでどうしても喋ることないかったらこれを喋ろうかなと思ってメモってある、今がその時
あ、やりましたね、ついに日の目を見ましたね、
だね、
役に立った、
さあ、じゃあの紅白の話していきましょう、もうしょうがないから紅白の話します、紅白歌合戦の話をしていこうと思いますよ、はい、ね、今年ほら先週僕言ったと思うけどさ、和田アキ子さんの落選ですよ、
はい、
ね、大物がほらみんな出ないのよ
みたいです ね、
で、なんだっけ、 細川隆史さんは、やっぱり出場歌手の中に入ってないんだけど、細川隆史さんはその発表の前日か何かに、私は紅白を卒業いたします、
お自ら、
ね、若い者に、ね、譲っていかなきゃいけないからみたいなコメントを出した。
お、ね、
対して和田アキ子さんは、発表まで何も言わずに、発表後に自分の名前がないことで、まあ、正直悔しいですと、でも私はこれからも歌っていきます、声の出る限り歌っていきますっていう、あのこの2人って対照的じゃん。
そうですね、
僕は和田アキ子さんの方がかっこいいと思う。だってあの細川隆史さんは、完全にこのね入らないことを前日だから分かってるわけだよ。
あ、もう分かってるんですか。
もうだって前日だから、もう選ばれてればオファーが来てるわけだ。
あ、なるほど。
オファーが来てないか今回はごめんなさいっていう話が来てるから、どっちかだから、ね、ここで私は卒業しますなんていうのはちょっとずるくない？
体裁を保つというか、
これが例えば今年の夏ぐらいとか今年のね、もう正月ぐらいに、もう今年で最後に、ね、去年で最後にしますと、言ってればかっこいいじゃん。
なるほど。
だけど発表の前日とか前々日ぐらいで、卒業しますって発表するのってずるいな。
なるほどね。
に対して和田アキ子さんは、最後まで何も言わず、で落ちてしまったと、選ばれなかった、でも私は歌っていきますってことは、もう来年、もし選ばれたら当然出たいし、それまで私は頑張って歌っていくよって言ってるわけでしょ。どんなにね、あの CD が売れてなくてもね、確かに売れてないと思うよ、話題にもなってないよ、和田アキ子さんの曲はね、だけど紅白には出たいっていう意思もあって、中途半端にここで卒業ですなんていうよりは絶対かっこいいと思うんだよね。
そうですね、私はこれがやりたいって意思表示ですもんね。
そうそうそうそう、だから結構ね、あの和田アキ子さんが出ないことですげえやったって言ってる人が多いみたい。
やった、
いや去年も一昨年もずっとここ何年かちょっとね、あの和田さんはちょっと好感度が若干下がってきたんで、
おい和田さん、
そう、お前売れてもねえのに紅白出てんなって言われ気味だったんだよ。
なるほど、和田さんよくないな。
そうそう、で、それがもう今年出ないからああって言ってるやつがいるのよ。
なるほどなるほど。
でも僕はかっこいいと思うなと思いますよ。
なるほど。
あとはあの紅白であのオリラジがさ、
オリラジ
オリエンタルラジオか、ラジオラディオフィッシュ、ラディオフィッシュが正しい、オリエンタル、オリエンタルラジオなんだよね、
はい、
でレディオフィッシュか、レディオフィッシュだ、
なるほど。
で、あの紅白の白組で出場が決まったんだよね。
へ
え、パーフェクトヒューマンですよ。
ああ、
分かった、
分かりました、
ついてこれた、
ね、ついていきましたよ。
で、決まったんですよ。で、じゃ あ, あのピコ太郎、ね、PPAP はどうなのと、これはあの入ってないんです。
あ、入ってないんですか。
入ってないんです。で、このオリラジの2人はすげえ喜んでたけど、なんか違う気がしてさ。
なんか違う、
多分ピコ太郎さんは、おそらく企画枠で呼ばれるでしょう。
あ、なるほど、応援みたいなやつ。
そうそうそうそう、そう、じゃ あ, あの白組で出るってことは要歌手ですよ、歌い手さんとして呼ばれるわけです、ね、企画枠で呼ばれるってことはお笑いの芸人さんとして呼ばれるわけですよ、オリエンタルラジオさんもピコ太郎さん、まあ小坂大魔王さんも、まあ笑いですよ、2人とも芸人
ですよ、そう
ですね、2人ともね、どっちで出場するのが本当にかっこいいのって話じゃん。
ああ、なるほど。
芸人としてはどっちなのって、あなたたちは本当にその白組で歌として出るのが本当に嬉しいの、こっちの企画で出るよりは。
なるほど、どっちなんでしょうかね。
僕はピコ太郎の出方の方が芸人としてはかっこいいと思う。だよね。
うんうん、
まあ、多分実際は あの尺が短すぎるから歌としては出せないよねっていうことなんだと思うけど、
なんかロングバージョンを作ったんでしょ。
ロングバージョンでも1分半とか2分ぐらいでしょ。
そうなんだ。
短っちゃ短いんだよどっちにしてもね、うんうん、ねえ、でもねどうなのって思うよね、うん、これがあとあれですよ、うん、ね、オリラジが、うん、ただただそのパーフェクトヒューマン歌って終わりにするのか、
うん、
でもそこに何か笑いを含めてくるのか、その中でもね、
どうなんでしょうね。
そこは分からない。だから過去の僕はあの例えばトンネルズとかさ、
うん、
あとトンネルズも野猿として出てて、
うんうんうん、
まともには歌ってない、まともに歌ってないとおかしいけど、何かね一個笑いを絶対含めるんだよ、
うん、
あの人たちはね、
うん、
オリラジはどうするのかなって、
どうするんでしょう2人は。お笑い芸人としての
どうするのかなって、
ちょっと矜持を示すのか。
多分普通にパーフェクトヒューマン歌って終わるんだろうな。
そうすると竹内さん的にはがっかり。
がっかりだよね。ちょっとね、何のためにあなたはって感じだよね。
あなたは、
あなたたちはお笑い芸人じゃないんですか、
うん、
そんな気はする。
なるほどね。
紅白そんなもんだね。あとはあの、なんだろう、エグザイルが出てないねっていいことだねっていうのと、
あ、いいことだね。
そうで AKB の、
うん、
なんかあれでしょ、なんか紅白の中でまた総選挙をやるんだってよ。
え、紅白の中で、
紅白の中で総選挙をやって、で紅白に出るやつら決めるんだかセンター決めるんだか分かんないけどさ、やる。
あ、紅白出場チーム選挙。
そう、やりすぎな気がするね、ちょっとね。
選挙好きなんですな、
ね、もうそれでね、それしか、ね、話題にならないんだろうね。
若者の投票率は低いのに。
あ、紅白の話題以上。
はい、しまい。
じゃあ最後ちょっとあの締める意味も含めて一個ちょっとお便りをご紹介しますかね、
はい、
奥ちゃんさんからのお便りご紹介してください。
奥ちゃんさんからのお便り、ちょっと待ってください。
はい、用意してないな。
奥ちゃんさん、はい、奥ちゃんさん、奥ちゃんさん。
あれ、おかしいな。
奥ちゃんさん、
こういうことをやってるとね、あれでまたねグダグダですねなんて言われて、今週特に僕ないんだから、話すことがないんで。明日はね、僕はねあれですよ、あの娘のね授業参観、授業参観があって、で、あの、その後、あれ、バザーがあるんです。バザーが。
バザーが。
そう。で、子供にね、バザーの、はい、その、商品を渡して、持ってかせたんだけど、
はい。
ね、僕、あれを持たせまして、あの、みんな覚えてるかな？あの、バザールでござるの、
あー、懐かしい。
グッズをね、バザーだけにね、バザールでござるグッズを。
まさかそんなところをかけて。
持たせました。でそれがあの明日のバザーでいくらで売られているのかね、
うん、
あれ多分ね、あれだと思うよ、なんかオークションとか出したらそこそこ、もう今バザゴザグッズなんて
なか
なか物もないだろうから。
聞いてらっしゃる方、知らない方もいらっしゃるんじゃないですか。
バザールでござる、バザールでござる。NEC のお店に行くでござる。
NEC が昔ね CM で使ってたんですよね、そのキャラクターを。
あのあれですよ、 CM 作ってる人、あれですよ、ポリンキー作ってる人と同じですからね。
ああ、そうなんだ。
そうなんですよ。で、まあそんな感じですよ、うん、で奥ちゃんさんのお便り、
はい、
見つかりました。
見つかりました、失礼いたしました、はい、奥ちゃんさんからいただきました。竹内さん、和田さん、こんにちは。いつもタイムリーな話題をありがとうございます。今週の配信ではオフ会の感想なんかも出るかなといけなかった自分としては楽しみにしていたのですが、収録日が開催前だったんですね。また来週の配信を楽しみにしてます。私は富山で仕事だったので、オフ会の時間は富山でいっぱいやってました。さて、今週の話題になっていた iPhone のバッテリー問題ですが、私も同じ症状が出てあったので、早速竹内さんに習って Apple サポートに電話してみました。竹内さんと同じようにすぐに交換対応してもらえるかなとワクワクしたのですが、結局バッテリーをゼロにするとか iTunes で初期化するとか、いくつかの対応策を授けられて終了でした。私も Apple Care に入っていないので、おそらく保証期間があと数日なので、急いで試してみたいと思います。いつもこういうサポートの対応とか一目ポイントとか、いろいろ参考にさせていただいてます。 今後もこうした実用的な情報配信楽しみにしてます。これからも頑張ってくださいといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
今週もね、実用的な話題ばかりお届けしてますけどもね、
ファザールでござりましたな。
先週かな、僕の iPhone がバッテリーが 40% で急に落ちちゃうと、でアプリに相談したところ、うまいこと交換してくれたというお話をしたんですけど、その後ね、 iPhone6S がどうも、なんかバッテリー無償交換プログラムっていうのがね、始まったみたいよ。
ね、
な
んかそういう不具合があるらしい
ですね。多分ね、アップルのホームページかなんか行くと、なんかシリアル番号かなんか入れると、あなたは対象です、対象じゃないっていうのが出てきて、で対象だったら無償で交換しますよっていうような、手順になると思うんだ。なので、奥ちゃんさん、まあ、もう遅いかもしれないけど、この配信の時にはね、それもちょっと試してみるといいかもしれない。
ね、ちゃんと、ね、交換してもらったりできてるといいですね。
僕のもそうだったのかな、バッテリーが急に落ちたって。本当にそのまんまの症状だから、
そうでしょう、
ね、じゃあ僕は堂々と交換してもらってよかったのかもしれない。
その竹内さんの行動が引き金になって、
そうね、
そうかもしれない。
そうね、僕のおかげだね。
そうですね。そんなに胸を張られるとは思わなかった。い
やいや、もう竹内がそうやって言ってくから、なんかしょうがねえ、交換プログラムってのやってみっかなっつって、
アップルの方でも、
そうそう、アップルの方でもね、しょうがねえな、竹内が言ってくから
なって。なるほど、すごい存在だ。
だ、あれですよ、奥ちゃんさんはほら、これ試しました、あれ試しましたっていうのをやっぱり言われたっていう話なんですけど、こういうね、サポートを受けるときに大事なのは、向こうが言ってきそうなことを全部試したよっていうことね。これやったんです、あれやったんです、これもやったんです、もうどうにもなんないからお電話したんですって言ったら、もう向こうは、それ以上何も言えない。
なるほど。
で、大体サポートで言われる、パソコンでもそういうスマホでも何でも最終的に言われるのは、リカバリーしましたとか、そういうのを最後言われ、それもやったって言わなきゃダメです。で、それもやった上で電話すると、もう、ああ、じゃあもうしょうがないっすね。交換すかね。
そんな言い方。
はぁーって言われるんで。
違う、言い方はもっと丁寧。
言われるんでね。まあそういうのをやって、じゃないとね、めんどくさいから、またどうせ言われんだから、これやれやれこれやれ、全部やったんです、これもやったんですって、考えられることは全部やる、やった、もしくはやったことにする、
やったことにする、
はい、そういうのが大事でございます。ということでございまして、先ほど言いましたけどもですね、私、明日は朝早く起きて娘の授業参観でございますので、その後バザーを見に行って、ね、うちが出した商品が売れ残っていないかどうかというのを確認しなければいけないので。今週はね、これで終わりです、はい、エンディングいきますよ。
はい、
はい、
アレンジ。
うわ、失敗した。
いや、ニューアレンジ。
アレンジ。
失敗じゃないです。
失敗じゃない。失敗なんかしてないですよ。
そうです。
もうこれからもうこのパターンですよ。
そう、今週からこのね。
そう。
BGM です。
そうですよ。不評だったらやめるかもしれないけどさ。
うん、
なんかさ。だよ、畜生、せっかくここまでグダグダやってきたのに、どうにか。
グダグダやって
きた。どうにかこうにかグダグダやってきたってのにさ。このざまだよ、最後の最後で。
新しい挑戦です。
もう全部もう、あれですよ。今から紹介するメールのせいですよ。さあ、どのせいかな。和田さんに言ってもらおう。
じゃあ。札幌マーシーさん。
札幌マーシーさんのせいなんですか、和田さん。
コロマーシーさんなら分かってくれる。
ひどいな和田さん、もうリスナーさんのせいなんかにして、じゃあそのしょうがない、和田さんが言う、そのサポロマーシーさんのお便りを紹介してください。
はい、竹内さん和田さんこんにちは、サポロマーシーです。和田さん、教え子さんたちの前で斉藤さんだぞやってくれましたか。竹内さんの前でわざと知らないふりをして提供読みの最後にペッペッペーとやるのかと思いました。塾で斉藤さんだぞを決行されたのであれば、ぜひ様子をお聞かせください。それではまたといただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
先週ね、流行語大賞に斉藤さんだぞっていう言葉が入ってたのに、和田さんは何それと聞いたこともないと、
ない
いう話でね、
今でもない
今でもないの。え、和田さんだから、もうこれはその、ね、和田さんがやってる塾の、ね、
はい、
生徒さん学生さんにね、やればみんな知ってるからと、
うん、
ぜひやるんだよって胸元開けてね、斉藤さんだぞと言えばもう大爆笑間違いなしだからやるんだよなんつって先週話したんですけど、さあやりました。
やりましたよ。
お、どうでした。もうあれだ、もうあれだ、もう生徒の間では和田さんはもう爆笑王と呼ばれてるに違いない。
もうね、冷たい反応が返ってきましたね。
あれ、なんでなんで。
斉藤さんだぞってやったら、
うん、
はいえ、知ってる君たち、知ってはいますが
まあもうでも一周した感があるからね。
そうなんですか。
そうそうそう、
普段はね本当にうちの子たちね、よく笑ってるんですよ。
ああそうなんだ。
授業中なのに
斉藤さんだぞでは笑わない。
もうポカンとした顔して、はい。
なんかね、僕ね、先週なんかね、なんかのテレビで聞いた話だと、
はい、
斉藤さんだぞが入って、うん、あのパーフェクトヒューマンって言葉は流行語大賞の、ね、候補に入ってないんです。
うんうんうん。
で、なんかね、話だとなんかお笑いはお笑い枠でいくつか何語で、スポーツはスポーツ、なんか決まってるんだって。
あ、数が決まってるんですか。
決まってるんだって。で、そのお笑い枠の中での流行語として、PPAP は、
うんうん、
ね、そのまま入ってたでしょ。
入ってましたね。
で、このパーフェクトヒューマンが入ってないのは、斉藤さんだぞと比べられて、うん、斉藤さんだぞに負けてパーフェクトヒューマンは入ってないんだって。
何その深い情報
らしい。なんかで言ってた、ヤクミツルさんが言ってたのね。
どっからそんなこと聞いてくんだろうい
うな、な全然斉藤さんだぞは受けなかったと。斉藤さんゲームって言った。
斉藤さんゲーム
やった。
いえ、
やんなかった。あ、それやったら多分生徒さん、
斉藤さんゲーム、うん、
大盛り上がり。
ありましたっけそんなの。
あるあるある。大丈夫大丈夫。やってください。明日やってください。じゃあ
明日は、はあ、
明日ね、あの生徒さんの前でね、ぜひ。
ペッペッペーは何。
もう YouTube で調べなさい、もうあなたは
僕今取り残されてますよね、きっと時代に、ね、
だいぶ取り残されてると思います。
無人島暮らしですよね。
そうだと思いますね。お便りいっぱいいただいてるんでね、もっといっぱい紹介したいんですけどね。鳥頭さんからいただきました、聞いてるぞ頑張れ、和田のサポートっていうお便りで、意味不明ななんかお便りいただきました。
なんだろう、和田のサポートって。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
あと、ケニーさんからいただいたお便りでね、ケニーさん、はい、iPhone7 Plus をなくしたらしいですね。
わ
iPhone7 プラスを紛失して、あ、違う、iPhone6S プラスを紛失して、iPhone7 プラスを仕方なく買うのに、在庫のある店を探しまくって6時間。
うわ
もうね、あんなにでっかいスマホをなぜなくすって話ですよね。
ねえ。
ね、なくし、だ僕の Bluetooth のね、
うん、
イヤホンマイクだったら分かるよ、なくすのはね。ちっちゃいから、うん、ちっちゃいから耳に入れたらもうなくなってしまうぐらいの感じだから。あ、僕ね、最近のマイブーム教えようか。
はい。
もうなんかエンディングになったら急に喋り始める、
生き生きし始めました
僕マイブーム、あの娘の耳かき、
娘さんを耳かきしてあげる。
あの、あんまりさ、耳かきってあんまりしちゃいけないって言うじゃん、頻繁
みたいですね最近ね、う
ん、だからあのずっとしてなかったの、
うん、
あんまり。だから自然にほら出てくるって、入り口まで来た時にちょこちょこって取る程度でいいんだよ、うん、あの綿棒とかで取る程度でいいんだよなんていう
ね。
で、ね、去年かな、去年ぐらいに初めてちょっと耳の中見してみっつって、
うんうん、
初めて、生まれてほぼ初めてじゃないかな、うん、耳見たらさ、わあ立派なものがあるわけですよ
、
ね、でもう耳かきではないの、もそれは、
うん、耳かきではない、
耳かきで取るレベルのものではないの。ちょっと嫁さんにピンセット持ってこいと、
お、
ね、ピンセット持ってこさせて、ピンセットで動くな動くなやつ、危ないから動くなやつって、もうつまんで出す感じ。
そんなに。
だね、立派な、
大変熟成されたもの
が、花物が出てきました。これがね、あのね、撮ってる側としてはすげえ気持ちいい
撮ってる側が気持ちいいんだ。
気持ちいい、こう立派なものが撮れましたっていう感じ。で、僕もね、小さい頃に、
うん、
自分のね、父親にやっぱりね、耳かきをしてもらってて、最後ね、父親がやっぱりピンセットでね、グッてでっかいの出して、でマッチ箱にそれきれいに収めて、これお母さん帰ってきたら見してやろうなっつってそんなの思い出した
お父様
それをね、僕がお前大きくなって自分の娘に同じことやるってすごい今のマイブームです。
そうですか、
はい、いうことでございまして、ではあのお便りをね、来週も皆さんね、お便り待ってますんでね、
うん、待ってます待ってます、
あのお便りたくさんいただければなと思う次第でございます、
うん、
そのためにも、
はい、
和田さんの方からですね、告知をしていただこうかなと、このように思う次第でございます。
頑張ります、
よろしくお願いいたします。
はい、この番組
あとね、和田さんね、
ご意見ご感想や取り上げてほしい話題など、ね、メールをお待ちしております。メールアドレスはそんない @0438.jp sonnai @0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にも、そんない理科の時間 B、 そんない美術の時間、そんない雑貨店と番組ありまして、そんないプロジェクトというつぼりしちでお送りしています。そんないプロジェクトにはホームページがありまして、そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組、それからブログもお読みいただけます。ホームページの URL はそんない .com sonnai.com となっております。そちらの方もぜひお越しください。またツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方はそんない P sonnaip で検索してみてください。
検索しよう。
あのね、
うん、
僕らスカイプでやってるじゃないですか、この収録をね。
今これね、スカイプでやってるんですよ。
はい、あのスカイプの特性上、僕が喋ってる間、
うん、
竹内さんの声とかね、
うん、
の音量がぐっと下がるんですよ。
あ、そうなんだ。和田さんのところにはそうなんだ。
そんでね、僕のこの喋ってるほんのちょっとした間に竹内さんの声がスッと入ってくるんですけど、
うん、
意味不明の音声になって入ってくるんですよ。
お、意味不明の音声だって、僕意味不明のことを言ってるんだもん。
何言ってるか聞き取れないんだけど、時々ね、うん、よい、えい、入ってくるので、
だからね、
それが面白くてしょうがない。
そんなことを言ってる、大丈夫、そんなことを言ってる、僕。
本当に、
うん、大丈夫、大丈夫。
じゃあよかった。
よかったよね。いうことでございまして、あ、終わっちゃった。BGM 終わっちゃった。
あ、いける、まだいける。今ならいける。イカ親父に入れる。
イカ親父流す、じゃあもうイカ親父を流さない今週は。
違うの流れてきた。
一応流す。これでこれでエンディングです。さっきのさ BGM で終わりにすりゃいいのにね。綺麗に終わったんだから終わりにしとけいいのに、
ね。タイミング的に完璧でしたよ。
完璧だったよね。あと最後挨拶すればよかっただけだもんね。
そうですね、
なのにここでもうなんか今週あれだね、ここさ、
はい、
ここ数ヶ月の間でいっちゃんグダグダな回だった気がする。
ベストオブグダグダですね。
うん、 リスナーの皆様からね、今年、1年間配信した番組の中で、配信したものの中で一番、グダグダだったのは第何回なのかね、それが一番面白かったのは第何回だったっていうのを、それをね、それぞれ皆さん送ってきてください。
すごい回数あります
したら、あの、それをもう一回ちょっと聞き直して、ああグダグダだね、
その感想だけだ、
あ、で、あ、ここ、あ、この回面白かったんだ、みんな的には、そういう反省をしたいと思います。
反省会を、
反省会したいと思いますこれね、この曲長いんですよ、意外と。
始めちゃったからしばらく喋んないといけない
、まあ、あとはあの、じゃあ、あの、聞いて、あと聞いてね、いうことでございまして、お送りいたしましたのは竹内と
和田でした。
ありがとうございました。
二人でベッドに座ってる。ちょっと高い照れながら、なんとかムードを作るのよ。はい、優しく私を抱きしめて、ああ、そしてあなたの腕の中。二人のダンスが終わった。ちょっと気になるこの私、そっと覗いて見てみよう。はい、普通にもだえる彼の顔、あ、部屋がゴムに挟まってる。そろそろ時間だ、帰ろうか。まどろむ私に彼が言う、きっとそうか、笑顔の彼の手に、なぜかあるのは割引券。はい、どうしてあるのは割引券、ああ、私は初めてだったのに。